それでは使徒の働き2章の17節から21節までお読みします。神は言われる、終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなた方の息子や娘は予言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日私のしもべには、はしためにも私の霊を注ぐ。すると彼らは予言する。また私は上は天に不思議な技を示し、下は地に印を示す。それは地と火と立ち上る煙である。主の大いなる輝かしい日が来る前に太陽は闇となり、月は地に変わる。しかし主の皆を呼ぶ者は皆救われる。以上です。それではここで富田啓二牧師に、教会は幻を語り夢を見ると題しましてお話をいただきます。よろしくお願いします。
おはようございます。今牧師先生から宣教用紙というのを配っております。皆さんのところに回るまで私がお話を始めますからよろしくお願いいたします。私はもう60年間教会の牧師をしていますね。で、日曜日の旅ごとに、あるいは日曜日や水曜日に礼拝を捧げているときに、メッセージ、宣教をいたします。そのメッセージのときに、ほとんどの教会に私は長くなるんですね。メッセージがだいたい長くなるんです。まあ何時間って言いません。長くなるんです。で、それは良くないということで、肝心要のところだけ皆さんのところにいつも宣教用紙という形で、お配りをしています。そしてほとんどこれに沿って話したことはありません。神様の御言葉はいろいろな形で、今日はこういう形で、そして今日の午後になるとこういう形で、そして夜になるとこういう形で、いろいろな方向からいろいろな形で、そしていろいろに語りかけてくださるのですね。で、静かにこの教会のことを考えながらメッセージを作っているわけです。作ってる間にも、神様これでよろしいでしょうか、イエス様これでも大丈夫ですかという時に、イエス様がこうしなさい、これを加えなさい、こうしなさいと言うと、またそのですね、今まで書いたところを消して、それをこう、それで最終的に神様、それでまあまあまあ、オープンドアで語ってらっしゃいって言って、ここを作ってくださるんですね。実言うと、ここ今日はこのところをはっきり申し上げますとですね、1,2,3,4 ということあるでしょ。このね、1,2,3まで良かったんですけれども、4っていうところはね、神様がこここういうふうに変えなさいよって言ったのが6月の25日の夜なんです。それで上からはもう1ヶ月も前に1,2,3まで変え、4まで変えたんですよ。4まで書いたんですけども、それを変えなさいって言って、こちらに来る1日前の夜、もう明日飛行機に乗ってここ行きますからと思って安心してたらば、神様がそこを変えなさいって 夜帰ってですね、それで最終的にプリントして昨日先生にお渡しして、今朝だったね、ごめんなさい、プリントしていただきました。で、実は私が今ほとんど東京のバプテスト教会で、使っているのが新共同訳というね、聖書でやっています。ですからこの一番上の聖書の箇所はいいんですけれども、御言葉のところは新共同訳で書いてありました。さっきの読んでいただいたこの教会で、使っている、聖書と翻訳がちょっと違うんですね。ですからアメリカの方あるいは諸外国の方は自分の国の言葉の聖書でお読み直しをしていただければいいなとこう思います。それぞれの国でもいろんな訳がありますよね。ですからご自分の一番手元にある聖書をお使いくださって読んでいただいたらいいなと思います。実はここに今朝はまずはご挨拶をしなきゃいけないなとか思ってですね、書いてあるんですね。大丈夫かな、このくらい。ありがとうございます。背が小さいんでね、声は大きいんです。声は大きいけど背が小さいんで大変ご迷惑かけて、ありがとうございます。こんなことばっかりこれ言わなければ早く終わるのに、こういう横道にそれることがとっても多いんですね。で、神様は私のメッセージ聞いててそれでいいっておっしゃるもんですからね、ダメだって言われたことないんです。横道それたらそれるほどいいんだ、そのそれたところに神様の御旨があるぞって言ってくださるもんですからね、ついつい、ね、でそうこういうね雰囲気になるといいんですよ。古い日本のキリスト教会はですね、何そんな怖い顔しなくてっていうのになると思うけども、礼拝の説教を聞くときにはこうやって聞いてるんですね。そうすると皆さんが本当に神様の声がね、私の声を超えて神様からのメッセージが届いているのかなと思ってしまうことがあるんですね。ですからできるだけわーっと笑っていただいて、アメリカの教会やそれから韓国の教会行きますとですね、途中でアーメンアーメンってあっちからもこっちからも聞こえてくる、
そうい
うはーいっていうことなんですよ。ね、日本の教会は本当におとなしくて本当に静かで、いいや静かだけども礼拝してんのかなと思うぐらいに静かなんですね。で、私はそれあんまり好き嫌い言っちゃいけない神様は喜ばないだろうな、本当に神様が喜んでくださる礼拝を捧げたいなって60年間やってきました。でもなかなかそれは難しいんですけれども、とにかく今回25周年ということでですね、お招きいただいたことありがとうございました。先月までは私も来れるかな心配してました。でもうまだね90じゃないんです、まだ90じゃないんです。89歳と4ヶ月
アメン
こんなところでアメンはいらないですけど、それでもね神様は皆さんから見てねお分かりになると思って、あれがもうやがて90になる人間と思うくらいに 元気なんですよね。それは元気なのは神様が支えてくださっているというそのベーシックがありますから元気なんですけれども、そしてそこに家内がおります。家内ちょっと立ってください。そしてぐるっと一回りして、しばらくそれでいいですけれども、静かに立って、静かにぐるぐるっと回るのはそれでいいと思います。家内も5月中はですね、寒いとダメなんですね。前ここにおりまして、それで寒いから東京行きましょう、帰りましょうっていうことになった。実は東京に息子と娘とおりますのでね、そして娘は、ごめんなさい、息子は教会の牧師をしているんですけれども、初めての方もいらっしゃいますので、ちょっとね自己紹介をします。それは私は父が牧師なんです。うん、そして生まれた時から教会堂の中で育ったんですね。だから外知らないんですよ。でその頃は日本が戦争中だったもんですからですね、あんまり父とも母も外に出してくれなかった。で、うちの中でですから、そういう顔してでしょ、家の中で育ってね家の中で兄と姉と姉が 3人いるんですね。兄が一番上で17歳違って、私がもう生まれて自分のが分かるようになった時にはもう兄がですね、大学を卒業しておりました。そして進学校に行ってたんです、青山の進学校です。ですからもう父も兄も教会のご用事しておりました。これね、こういう話するからこれで足りないもうあと10分15分くらいで終わらなきゃならないのに大丈夫なのっていうくらい、いえ大丈夫じゃない、これを皆さんに読んでいただければそれでいいんだということなんですね。そういう意味で印刷してきてるんですから、ね、だってそうでしょ、書いてきて、これをお読みいたします。一番ですが、1986年5月でした。新任の宣教師の先生がね、東京第一、バプテスト教会に来たんです。その宣教師が北海道伝道のために捧げたいって言ってた、それがホエリー夫妻だったんですよっていう話から始まったんですよ今日はそれこれかそう書いてあるね。でその時に私はすでに北海道伝道を終わって、大阪から東京に、そして東京の父が牧会した教会の牧師になってたんですね。ですからその時にトム先生方がおいでになって、去年日本に来ました、日本語難しいです、でも一生懸命北海道で伝道したいんですから、ああそれは結構なことで、白石バプテスト教会に行ってくださいって言っちゃったんですね言わなければよかったんです。札幌のどこでもいいから行ってくださいって言えばよかったんですけども、白石バプテスト教会に行ってくださいって、その当時の白石のメンバーがここにおります。ちょっと立ってくださいそしてその横にもまたいます、ちょっと立ってください、あなたよ、うん、そしてそこにその人たちみんな18歳、17歳、16歳の人たち、それがね、25年じゃないや、40年だって、これだけのね、私よりも年取ってるそういうふうにこうなるんですけども、その時のメンバーがまだまだ他の教会にもいます。今夜の午後もいらっしゃるんですけども、そういう方々がいてね、その白石の教会に行きなさいって言った時に、ちょうどその時の牧師先生がですね、非常に優しい先生でね、近所の牧師先生の言うことをよく聞く先生だったんで、そうして 何白石バプテスト教会が新しい伝道をするの、そんな無茶なことしちゃダメだよ。そうするならば伝道書もダメだし教会もダメになるから、そんなことしちゃダメですよ。でもこの人たちはね、その人やりなさい、伝道しなさい、伝道しなさい。でもその先生はとっても優しい先生で、周りの牧師先生のね言うことを聞いちゃったんです。で4年間彼らは北海道にいながら伝道できなかったんです。もうかわいそうでかわいそうで。でも私はそれを聞いてたから東京で祈っていたんですけれども、やっぱり牧師先生がいいえ、まだまだ教会は。でもその先生が転勤したんですね。転勤、まあ、牧師が転勤になってないんですけど、他の教会に行ったら、さあ喜んだなこの人たちですよね、今からやりなさいよっつってね、先生方のね お尻に火をつけた。この説教でこんな話していいかな、お尻に火をつけた。そんなみっともない話するなよということなんですけども、事実そうなの。それで初めて先生方はあのガレージで、そのガレージをこの人たちが、この人、いや、あのそういうあの人たちが少しきれいにしてね、あんまりきれいにならなかったんですけれども少しきれいに、一生懸命きれいにしたけども、ガレージですから10人しか入らないね、10人しか入らないんだけども、伝道を始めたらば、さっきここでフラフラフラでほら、あのあれしてたでしょ、写真撮ってたでしょ、一番後ろにいますから立たせますけどね、あの人、そしたら奥さん立って、そのね奥さんの中にね赤ちゃんがいたんですよね、はい座っていいですそのほかにですね、あそこにもいた、あのシェリーの中にもね赤ちゃんがいた。まだね赤ちゃんだったんだけども、あのお腹の中にいた。そしてはいシェリーガレージでああいう方々が集ってくださる。彼も集ったんですよ。もうね、本当に日本でね宣教したいしたいしたいしたいと思いながらね、なかなかねそのチャンスがなかった。ところがねトムの家に行ってね一晩ですよ、もう嬉しくなっちゃった。同じ大学の卒業生、そうですね、
新学校、
ゴールデンゲイセミナー、そのトムが先輩、彼が後輩だった。これで嬉しくなってね、それだけじゃない、趣味が全部同じだもうそれでねその場止まっちゃったんですどうでしょうその場止まって、そういうふうにトムは一生懸命4年間働けなくて働けなくて、神様働かせてください、働かせてください、働かせてください、いやダメだよ、日本のバプテスト教会の牧師たちがダメだよ、白石教会はそんな力がないよ、ダメだよって言われてる。で4年間忍耐をして、そして OK になってガレージで、先ほどありましたねガレージでその伝道が開始されて、今立った方々、その他に工藤さんご夫妻ちょっと立って工藤さんご夫妻、はい、あのね一番年上で私がここにいたから2番目で喜んでたって、ああ僕は2番目だって喜んでたの。私がスーッと東京帰っちゃったらね、僕が一番年寄りだわってこう言うんですけども、86歳、ごめんなさいまだ若い82歳だって、ね、でも本当にそういう方々によって、また他に三久保さんや何かいらっしゃるんだけどごめんね、 立たせません。で、そう言って、トム先生は本当にクリスチャンの外のクリスチャンからは迫害を受けながら、うちのクリスチャンたちの祈りによってこの教会ができたんです。この伝道書が発足したんです。私は素晴らしいな。そしてさっき立ってもらった方々のお母様のお腹の中にいた方々がもう元気になって、今25、そうだよね、26、あ、ごめんなさい、24歳か、あのね、です。いやすごいなと思いますね。25年っていうのは、でもその最初は忍耐の教会だったっていうことを覚えておいてください。でも忍耐の教会であっても神様が働いてくださるならば、それは喜びに変えられてくる人。私たちの生活の中で忍耐しなければならないことたくさんあるんです。ところがそのに、あ、そう、ああ、ごめんね、これまた横道それますけども、一番この中で忍耐したのはうちの家内だと思います。あんな、バサバサな親ご主人とね、変なところで会っちゃってね、そして結婚しちゃってね、そうしてもうじゃじゃんがですからね、もう行くなっつってもドワーッと行っちゃうわけですよね。待てよっつってもダメなんですね。そういうのをよくね、だから手綱さばきがうまいです。わかる？手綱さばきっていうの、わかります？わかる？難しい。
日本語でも難しい。
英語で言って、手綱さばき、あの馬をこうやるときの、そうそうそう、あ、それから白車ね、あの白車でこうやって、いや、あれです、あ、彼女生まれですよ、ラワッとですね、足の後ろで蹴飛ばすのは、まあ、それは例えですよ、ごめんなさいね。でもそういう形で、でもその時にトム先生たちもそうなんですね。トム先生たちも行きたいんです。でその時に私たちが招かれてきた、本当は招かれたんじゃないですね、強引にこの連中にですね引っ張られてきた。もう私はに、あの引退をしてですね、引退はヨボヨボになってから引退したくない。やっぱり若いうちにまだ引退して教会のお手伝いをしたい、その方がいいですからと思ってそれをお願いしてたの。もうこの人が移るっていうことを聞いちゃったんですね。私たちがもう引退したっていうことを聞いちゃったんです。そして何もここに言ってないのに、オープン、あのジョイフル教区、ジョイフルチャペルのもう一人同じ、横屋っていうのがいるんですけどね、私はこの人は笠井さんっていうんですけども、笠井って呼んだことがない、ちい兄ちゃんとお家で言われてて、教会では私はちいちいちいって今でもちいって呼んでる。それで横屋さんのことは横って呼ぶ、めんどくさいですからね、横で、ちいと横がね、ある日突然あの家の片付けした時にトラックが来たんですよ、空っぽのトラックが。何のことはない、札幌から富田が引退したっていうことを聞いてですね、どこが引退すれば引っ越ししなきゃならない、牧師館からね、どうせ引っ越しの準備してるだろうって言って来たんですよ、空っぽの トラック持って。そしてね、先生って来たから、何にも電話も何もない、そういう人間だったね。そして突然来て、先生手伝うよって言って、午前の11時ごろ、10時半から頃、そしてここの4時まで手伝ってくれるんですよ、あの梱包を。まだこれから2日かかって梱包しようって言ってるのに、ついで 最初の日の半分全部やってくれたんです。そうしてね、それをねパパパパッとに入れてね、じゃあね先生待ってますよ、待ってますって、私がね札幌に行くなんて一言も言ったことないの。彼女は孫の面倒を見るために行くっていう、これは約束してたんですけど、私がついてくなんて言ってないんですね。だけども私の荷物から全部持ってね、その日のうちに帰ってきたの。午後の4時頃帰ってったんですけどね、あのとね途中のあの海はどうしたんだろうかな、こうやって泳いで行ったのかな。でもねえ、こんなバカなこと言って、こんなだからもう時間ないんでしょ。でこれが1と2に書いたの、今のまだちゃんとその通りになって、もう少しですね、正しく書いてあるんですけども、とにもかくにもあの時はですから、今から二十数年前なんですけれども、あの時は本当に驚きました。そしてジョイフルチャペルって、ここの教会の母教会ですけれども、そのジョイフルチャペルに、息子たちが牧師してましたから、それじゃあそこ行けば私たちは生活できると思ってですね、一応そこに行ったの。そうしたらこの人たちがね、横とチート、その方が分かりやすいから、横とチートが先生って、ね、こう書いたものを見せるんですよ。協力牧師をって書いてる。何そんな話一つも私聞いたことないし、ジョイフルの協力牧師なの？って。うん。そしてあなたの書斎はここですって、教会の中、街道の中にね、私の書斎がある。私の持ってきた本が全部そこにずらーっと並んでんの。そしてきれいな、素晴らしい事務机が置いてあってね、ここが先生の場所で、でも働き場所は違いない、オープンドア言ってください。え、オープンドアって何？全然知らない。小襟先生か。あ、それならお会いしたことがあるから、小襟先生のところなら喜んでお手伝いしますけども、小襟先生が手伝い欲しいかどうか、オープンドアの皆さんが欲しいかどうかわからない。案の定ですよ、あのおじいさん誰？オープンドアでね、もう亡くなったんですけど、亡くなった若い方がね、あのおじいさん何、面白いおじいさんね、それで終わりよ。牧師だよって誰も言ってくれなかった。おそらく聞いてなかったですと思うんですね。シェリーさん聞いてた？ね、聞いてないんですよ。ね、もうそれこそ村井さん奥様聞いてないでしょ、何も。ある日突然ですね、じじいが来たんですよ。そしてある日突然じじいが来て、偉そうな顔してですね、でもその時偉そうな顔してなかったよね、し本当にかわいいかわいいおじさんって世の中にたくさんいるんだよ、そのかわいいおじさんの一人として来たんです。でもね、トム先生方はね、一緒に祈りましょうって言って、私を祈りのために備えていてくださいね。そしてオープンドアの話をしてくださって、それで実は母教会から派遣されてますから、オープンドアに来ないわけにいかないんですね。オープンドアに来ましてね、そしてこのくらいなお手伝いいいだろうな、このくらいならいいだろうな、このくらいな、偉かったね。本当に静かに入ってって、バーンってある時大きな爆発をしましてね、へえ、あれが富田先生なのっていうことになって、今日に至ったということで、これ3番目までに2番目までに書いてあります。 そして3番目は簡単なんですけど、ごめんなさいね、簡単じゃないんですけども、今 ODC の IKC にお会いして改めて神様の豊かなお導きを感謝しています。これは嘘じゃありません。当時の子供たちが立派に成長し、私はメグちゃんびっくりしちゃったんですね。メグちゃんかわいい、今もかわいいよ。もうね、本当にね、カレンもっとかわいかった。全然意識がなかったぐらいで、ジム先生があのカレンって名前をつけたけども漢字をつけてくださいって言ってですね、カレンの漢字をですね、きれいな字を書いてね、先生にお渡し、先生お喜びくださったと思うんです。目の前では喜んでくれて、後で何こんな字書いて、書けないよ、覚えないよ、言われたかもしれませんけど、まあ、とにかくそういうようなことで、じわりじわりじわりとオープンドアの中に入っていっちゃったんですね。オープンドアの中に入ったら、オープンドアの皆さんが本当に優しい方ですし、お祈りしてくださって私の説教を喜んで聞いてくれました。オープンドアの方々は私がここに説教しますと和食、そしてトム先生が説教すると洋食、わかります？ライスカレーからずっと洋食にしていいかな、わかりませんけれども、とにかく和食と洋食のねメッセージだった。もうね、ですからよその教会はね和食ばっかりでね、そしてその和食もちょっと腐ったような和食ごめんなさいよ、ね、だけどもでも新鮮な年寄りが作るね、料理なんだけども、割と新鮮なせめてそれくらいじゃなきゃいけない。まあそういうことで本当に良い交わりをいただきました。トム先生方がこの街道を見つけた時にはもうお帰りになっちゃったんですね。いろんな問題がアメリカのバプテストの中にあって、その影響で、先生方お帰りになったんです。で、私はね、先生が帰られて困っちゃってね、どうしようかなと思って、皆さん方と一緒に祈りながら新しい街道を探します。あっちこっちもたくさん探したんです。でもね、教会員がいいって言ってくれるし、30人ぐらいしかいませんでしたけども、その30人の中で3人か4人が「いやだここはやだ」、こっちのところを見ると5人ぐらいが、私はどこでもいいと思ってたんですね。どこでもこの近くならば、場所があれば、伝道ができるならば。その前のところはね、さっき出たんですけども、ラーメン屋の跡です。ここからこのくらい、このくらいしかない部屋が、そこに30人、40人近く礼拝をして、1時間半、もう締めっきりで、終わった途端にみんなで、はぁーって外へ出てくる。オーブンの中で、オープンドアが礼拝してた。もう夏になるとね、早く説教終わらなければな、トム先生の説教は早く終わるんだ。ところがね、もう一人のね、ジジイの、日本人のジジイの説教は長いんだ。でもね、本人は全然長い顔しないんだ。短い顔してね、喜んで喋ってた。それはね、反省してるんですけども、今日も伸びてきましたね。で、結局そういうことになって第4番目に来なければならない。あとは1番、2番、3番もう一度うちに帰って読んでね、そこはあんまり福音が書いてないんですから。そしてただオープンドアでね、60年の伝道をしているこの私が初めてここでオープンドアだけで、向こうの場所でしたけどね、 一回だって経験したことがある。そしてその経験は私にとってすごい経験で、神様が働いていてくださる、そのことを、それはね、私がここで話して、その日ちょうどシェリーのお父さんお母さんがね来た日なんです。でシェリーのお父さんお母さんが来た日には、私トムが本当はメッセージしたのが良かったんですけど、その日は私のメッセージで私がメッセージした。その時に、小田さん、ご主人が通訳をしてくれた。もうそれは決めてあったもんですから、通訳が一人立って、そしてその当時、耳の聞こえない方がいたもんですから、手話通訳がいたの。で、私の話を英語で通訳すると同時に、同時通訳として手話がいたの。ところがね、その日にね、あの殺害から新入生として、中国、モンゴルだ、モンゴルからですね、数名の方がおいでになった。びっくりしてね。そしてまだ来たばかりだもんですから、日本語がよくわからない。中国の語ならいい、どうして、愛さん中国語で、そこでいいから教えて、そこに集めてもらって、今日来た人ね、中国の人3人4人ぐらいいたの。もう愛さんが一生懸命私の説教を中国語で、ちょうどその時に韓国から、韓国の牧師の子供がオープンドアのメンバーだった。その方がね、が殺害の学生で韓国から来た人がね数名いたんだよ。彼女たちは韓国語でしか分かんない、まだ日本に着いたばかりなんだ、日本に着いたばかり。いや困ったけども、ミッサあなただけやってよって言って、こっちのね前の方で今度はミッシが韓国語で私の説教。私は嬉しかったね、日本語で説教して、そして英語でメッセージ、手話で耳の聞こえない方に、そして韓国の語で中国語でメッセージ、私のメッセージがその日わずか1時間って言いたいね、とっても長い1時間メッセージが本当に伝え、私は60年伝道活動していて通訳をつけたことはあるんですね。シンガポールに行った時に通訳連れて行ったもんですから、通訳がついて、そしてやってくださった。アメリカに行った時にも宣教師が通訳してくださってですね、やってくれた。でも大体一人なんですよ。ところがその日に限って、いや60年間で1回だけ4人の通訳、私は嬉しかったよね。行って全ての国民を弟子としなさいという、あの聖書の御言葉はこういうことのために与えられたんだなと思って喜んだ。これが3番目の一番最後に書いたんですけどね。そしてこちらに来る前にこの御言葉を与えられたわけです。それは若者は幻を見、老人は夢を見る、これは 前からずっとあったんですけれども、その話をオープンドアでしようなと思ってた時に、この老人が夢を見るというのは、この老人を含めてですけれども、私の夢だけお語りしてはいけないなということで、この御言葉が与えられているんです。それはイザヤ書の46節ですね。ちょっとそこを読みますので聞いててください。イザヤ書の第46章の、3節から10節までをお読みいたします。私に聞け、ヤコブの家よ、家とイスラエルのすべての残りのものよ、体内にいる時から担われており、生まれる前から選ばれたもの、皆さん方は神お母さんの体内にいた時から神様に選ばれてるんだ。 まだ生まれてない母親のお腹の中からすでに神様はあなたを選んでたんだと、まずこういうことなの。覚えてくださいよ、オープンドアの皆さん。あなたはオープンドアへ来てクリスチャンになったんじゃないんです。あるところの教会に行ってクリスチャンになったんじゃないんです。生まれる前からあなたは神様に選ばれていたっていうことです。生まれる前からですよ。あなたは生まれる前から今日はオープンドアの礼拝に行きなさいって神様の方がご計画していたっていうことです。今生きてることはあなたは神様のご計画の中だんだと、そう覚えてください。アメン。私もそうです。オープンドアに行けるかなって、この5月6月本当に祈ってて、こうしたら6月になったらどんどん私は元気になるし、家内も元気になってね、これなら行けるわ。これはどういうことだ。これもちろん神様が行きなさいっていうことだけども、その神様を動かしてくださったのはオープンドアのあなた方の祈りだったんですね。25周年という記念、その記念を神様あなたに捧げたいですからという、この群れの祈りが私の元気を与えられ、家内の病の癒しが与えられ、そして今ある。ですから私たちはこれからの25年、いやこれからのオープンドアに、私の知恵と私の意見はいらないんです。いいえ、私たちは立てます、言うかもしれない。いい、あなたの意見はいらないんです、神様の意見は聞きましょうっていうのがこの聖書の箇所。もう少し読んでますね。あなた方が年を取って3節、あ、イザヤ書46章の今4節読みますが、あなた方が年を取っても私は同じようにする、あなた方が白髪になっても私はあなたを背負う、私はそうしてきたのだ、なお私は選ぼう、私は背負って救い出そう。オープンドアの明日のためにあなた方が立ってるんじゃない。主イエスキリストが、神様があなたを背負っててくださるって言うんです。こんな人生ありますか。皆さん方のほとんどの方はね、ポケットの中から財布を見て、これならば今夜のおかずはこれでよし、明日のおかずはこれでよし、子供が生まれたけどもどうしようか、子供を学校に行けるためにはこれはちょっとだからこっちは削って、そんなことばっかりやってるクリスチャンがいるんですよ。でも聖書はあなた方の今日ただいま明日のことについて、私はあなたを背負っていくよ、神様がついて、神様がこのオープンドアの一人一人を背負いながら、神様がね、一人の方を背負って、そしてもう一人の神様でない人がね、神様だと言ってあの他の人を背負ってて、そういうことは神様はさせないってここに書いた。そうじゃない、オープンドアのこれからも心配するな、ただし神様の御旨を祈り求めなさいよ。それしないで自分たちの知恵や自分たちの力や自分たちの財産や自分たちの命でオープンドアの明日を築いてはいけませんっていうことがここにある。それを言いたかったんです。神様の御旨を祈り求めて、そして神様ありがとう、あなたがこうせよと言うから、オープンドアは明日この感謝があります、明日この希望があります、明日この喜びの中にっていう、一つ一つ神様の恵みを数えていく。数えてみよ主の恵み、 この人はね賛美したりなんかするんですよ、賛美の途中で。でもそうなんです、数えてみよう主の恵み。神様はここの教会を恵んで25年間、今まで神様離れたことなかった。でもこれからもお前たちを背負っていくよって言ってくださる。あの25周年の中に足跡っていう どなたかが書いた文章がありましたね。そして、そうなんです、そうなんです。私たちがこれからのオープンドアの歩みがそうですね。私はさっき途中までしか読みませんでしたけども、5節6節7節10節まで読ませていただいてお祈りしたいと思います。私を誰になぞらえて比べ、私を誰と並べてなぞらえるのか。袋から金を惜しげなく出し、銀を天秤で測る者たちは金細工人を雇って、それで神を作り、これにひざまずいてすぐ拝む。彼らはこれを肩に担いで運び、下に置いて立たせるのだ。これはその場からもう動けない。これに叫んでも答えず、悩みから救ってもくれない。このことを思い出し、神様はオープンドアにしっかりせよ背く者らよ、心に思い返せ、遠い大昔のことを思い出せ、私が神である他にはいないのだ、私のような神はいない。10節、私は終わりのことを初めから告げ、まだなされていないことを昔から告げ、私の計りごとは成就し、私の望むことをすべて成し遂げる。オープンドアはこの信仰がないならば明日やめた方がいいです。でも神様が今まで支えてくださった同じように、これからも主に委ねましょうよ。そして主に委ねるからのんきに遊んでていいかって、そうじゃないですよ。あなた方は言って全ての国民にも弟子としなさいというご命令があります。全世界に行って全ての国民を弟子としなさい。さっきトム先生が、次にこの教会の孫教会ができるように、孫の孫の教会ができるように、私は33歳の時に札幌に渡ってきました。そしてその次の年に平岸教会の開拓伝道、平岸バプテスト教会の開拓伝道をして1年半で教会組織。その時に私はもうそれでいいわって言わなかった。次の開拓伝道がしたいって言って、今ここに3人いるんですけれども、白石で伝道を始めた。私にとって札幌での白石の働きは、母教会である平岸の子供なんですね。子供の教会。そして富先生がその子供の教会の子供、孫の教会の祈りを始めた時に、私はこの人たちに騙されて札幌に来て、その孫の教会を手伝いって、こんな光栄はないです。この人たちじゃないんです。この人たちを動かしたのは神様なん。神様が富田を用いて、そして富田の家内も喜んで、神様こんなものでよければ手立ち出させてください、使ってください。まあね、ごめんね、シェリーごめんね、余計なことばっかりやって、伊藤さんごめんなさいね、あいつが来てからね、私が2番目になっちゃった年はなんて、そんなこと、まあいろんなことがあって、でも一生懸命神様の御用のために働いたことは事実です。 そして皆さん方一緒に働いてくださったこともだから感謝しています。で今私はやっぱりこの教会の将来については主の御旨にお委ねしましょう。今日その決心をしていきましょうよ。自分たち立ててああペンキ塗りは私たちがしました、偉そうに言ってってもね、ペンキ塗りの手伝い、あのもともとは私が教えたんですけどね、あの鉄の場合には錆を取ってね、そして板でも何でもきれいにこうして、それから塗ってよ、下塗りをしてから表塗りするんだよ、そういうようなことまで全部教えましたから、ね、でもここでね変なところを今度削ってねやりだしたらば、待ちなさい、神様の御旨を待ちましょうっていうことを言ってくださいよ。そしてみんなで力を合わせて祈りの中で主がなしてくださることをいたします。時間が過ぎましたね。相変わらずではない話でした。この長い話は一番困ってるのはね、ジムの奥様なんですけどね、お名前は言いませんけどね、それはねなぜかっていうとね、子供たちのためにね説教を始めるとね、子供たちがね終わって降りてこれないんですね。今日もそうですね、15分も降りてこれない、ごめんなさいね。でも口で謝ってるだけなんです。心の中であんまり謝ってないんです。なぜならば余計なことたくさん言いましたけれども、主の御旨の中で進んでいきましょうっていうことなんですよ。もう自分たちの力があるなんて傲慢に考えないでください。でも教会員の祈りと教会員が本当に力を合わせなければ神様の御旨は明確に聞こえてこないはずです。お祈りしましょう。主なる御様、導きを感謝いたします。そしてこのような素晴らしい時を備えてください。しもべに御言葉の取り次ぎを許してくださったことをありがとうございます。主よ、どうか御教会が25年を感謝しました。あなたに祝福があるようにと祈り続けております。しかし25年の次の年も、いいや、あなたが約束してくださる永遠の日まで、あなたがこの地上においでになるその時まで、主よ、オープンドアをあなたの御旨の中で守り導き成長なさしめてくださいますように。そして御教会がこの地域にあって光となり、本当に灯台の光のように、嵐の中にあっても、叫びの中にあっても、憂いの中にあっても、あるいは戦の中にあっても、平和であることができますように、主にある平和を与えてください。教会員お一人一人に上からの祝福がありますように。そしてこれからのこの教会に集う魂の上に、主よ、あなたの導きを加えてください。キリストの御名を通して感謝してお捧げいたします。アーメン。アーメン。